ここからはパート2、手法の説明になります。このスキームが儲かる秘密について迫っていきます。このスキームが儲かる秘密なんですが、自社ブランド商品を売る、こう聞くとすごい最初の資金がいっぱいかかったりするようなイメージをする人もいるかもしれませんが、実はそんなことなくて、自社ブランドっていうのは結構簡単に作れます。仕入れロットなし、これもですね OEM なんていう言葉を知ってる人については、オリジナルブランドの商品を作るとなると500個とか1000個とかっていう単位で発注するのかなって思うかもしれませんけども、実はそのロットっていうのもなしでできますので、もう3個とか5個とかそのぐらいの数でも仕入れることができます。相乗りされない。当然自社ブランドで販売していきますので、同じ商品を持っている人っていうのはいないんですね。自社のブランドなんで偽物っていうのはありえないですよね。売れるとさらに売れるようになる。自分の商品ページが売れていくと評価とかレビューとかが溜まっていくので、さらに売れやすくなるという効果があります。実はこの効果はかなり強力で、商品を出品した直後っていうのはあんまり売れなかったとしても、レビューが溜まってくるとびっくりするぐらいに購入率が上がってですね、価格を上げても同じように売れていくっていう現象が起きます。自社ブランドを作る方法について詳しく解説します。まずはブランドの商標というのを取得します。商品は中国とかタイとか日本国内で商品を仕入れてですね、それをオリジナルブランドとして販売するんですが、そのブランド名の商標を登録するんですね。このブランドの商標を取ることによって、そのブランド名は他の会社が使えないようになりますんで、これがポイントになります。これもインターネットで簡単に取得することができまして、区分というものによって多少変わるんですけども、数万円程度で取得することが可能です。Amazon でブランド登録というのをします。商標登録をしたブランド名を Amazon にも登録します。これをブランド登録というんですが、これは無料で登録できます。OEM しなくても自社ブランドを売れる。OEM っていうのは、例えば商品に自社ブランドのロゴを入れたりとか、完全にオリジナルな企画で商品を開発して生産したりすることを OEM と言いますが、そこまでやらなくても自社ブランドとして販売することが実はできるんですね。つまりノーブランドの商品を仕入れて、それをオリジナルブランドとして販売するという手法になります。こうすることによってライバルに影響されずに、値下げ合戦に巻き込まれずに販売することができるんですね。さらにこちら、自社ブランド×マーケ力でライバルの影響はほぼ皆無とありますが、このマーケ力、マーケティング力のことなんですけども、この Amazon の中で検索上位に表示されるようにするっていう方法があって、簡単に言うと商品ページのランキングが上になるっていうことなんですけども、お客さんが何かのキーワードで商品を検索した時に、商品ページが1ページ目の上の方に表示されるようになります。通常そのようなランキングが高い商品というのはかなり目立ってしまうので、同じ商品を販売する相乗りセラーが続出してですね、で値下げ合戦が始まるっていうパターンなんですけども、 Amazon のブランド登録がされているページなので、他のセラーが入れないんですね。これによってライバルの影響はほぼ皆無と言えるわけですね。アイテムの例を2つほど紹介したいと思います。1アイテムで月商50万円程度稼いでる商品なんですが、利益率が 30% 以上は取れてるんですけども、そうすると利益が1ヶ月で15万円程度になります。1個の商品で利益が15万円ってことですね。例1の方を見ると、丸で囲ってあるところ、直近30日の販売数っていうのが187個、1ヶ月に187個売れてるっていうことです。販売額が55万7260円とあります。このぐらい販売すると15万円ぐらいは利益を稼いでくれるということになります。パートで1ヶ月お勤めに行くぐらいのお給料が商品1個で稼いでくれるということになります。例2の方を見ると、こちらは1ヶ月の販売数が171個、販売額が47万8800円とあります。まあ約50万円ということになりますけども、この2つの商品で利益30万円は取れてることになります。こうすると2アイテムで、まあ個人差はありますが、会社員の方月給ぐらいの金額に迫ってくることになりますよね。実際こういうアイテムっていうのはどんどん増やしていくことができますので、10アイテムあったとしたら月利150万円が可能になります。こういう商品ができるとですね、 リサーチとか全くいらなくなります。新規商品はすでに投入するので新規のリサーチはありますけど、この稼いでくれる商品に対してはやることといったら追加発注ぐらいなんですね。追加発注どのぐらいの手間がかかるかっていうと、1週間に1回追加発注をするとして1アイテムだけで言ったら5分もかからないぐらいですね。10アイテムやったとしても30分かからないと思います。ってことは月150万円の利益を出すのに1週間に30分だとして1ヶ月で2時間ぐらいですよね。1ヶ月2時間ぐらい働いて利益が100万以上取れるということなんで、時間の自由が取れるということと青天井のビジネスというのがイメージしやすいのかなと思います。売れ始めた商品に対してやることは在庫を切らさないように管理、発注する、広告の管理、これはツールを使うことによってほぼ自動化できます。セール時のエントリー、Amazon が定期的に主催するセールっていうのがありまして、この時っていうのはめちゃくちゃ売り上げが上がるんですけども、通常の3倍とか多い人は5倍ぐらいの売り上げになります。そういったものにエントリーする手続きなんかは必要になります。これも数十分でできますので大した手間ではありません。ざっくりですけれども1週間で30分程度の作業で売り上げがキープできる、もしくは伸びていくということが可能になります。商品ではなくやり方が肝ということで、先ほど商品を2つ紹介しましたが、あえて写真とか商品がわからないようにしました。どの商品が儲かるのかな、自分もその商品どれか知りたいなと思った方もいると思うんですけども、実は商品はそんなに関係がないんですね。商品がいいから売れるっていう比重はあんまり高くなくて、もちろんいいものの方が売れやすいです。でも先ほどの2アイテムを知ってその商品をただ真似して売っただけでは、多分1ヶ月に100個どころか10個も売れないんじゃないかなと思います。なぜかというとやり方の方が大事だからなんですね。じゃあそのやり方どうするのっていうと、これから説明します。儲けまくる方法、まず商品を選びます。リサーチです。これはそもそも価格差があるのは当たり前なんで、その仕入れ価格と販売価格で価格差を見つけるっていうことのリサーチではなくて、品質はどうなのかなとか、利益率はどのぐらい取れるのかなとか、そういったものをチェックして仕入れるっていうことになります。さらに言うと1回売ってみて売り上げがパンって上がるような商材っていうのはその後も売り続けられる可能性があるっていうのと、ただ商品の品質が思ったより良くなくて悪いレビューが連続して入ってしまう場合なんていうのは、最初売れたとしてもレビューが低くなって売れなくなったりします。そこまで含めてこの商品選びというふうに考えると、やり方に沿って商品を仕入れて販売してっていうことをやり続けていくとヒット商品っていうのが一定数生まれてくるんですね。そういった意味で商品選びということを行います。商品を選んだら売れる手法でページ作りをします。これは商品を登録する時のテクニックのことなんですけども、写真をきれいに撮るとか商品タイトルを分かりやすくするとか、お客さんが検索するキーワードを説明文とかタイトルに入れるとかっていうのは当然やるんですけども、その写真であったりとか商品名、タイトル、検索キーワード、そういったものをしっかり基本を押さえてページ作りをします。その次に上位表示されるスキームを行います。これは商品登録の時の作業ではなくて販売開始した後に行う作業になります。これをやることによってランキングがガンと上がっていくような商品が出てきます。在庫管理のルールを守る、在庫を切らさないということが売上最大化の最大のポイントだったりするんですね。在庫っていう言葉を聞くと残ったらどうしようとか心配な気持ちになる方もいるかもしれませんけども、実は中級者になると在庫と聞いて一番心配するのは在庫切れなんですね。在庫が残ってどうしようっていうのは初心者の場合はそういう感覚になるのはわかるんですけども、実は少し売れていくと在庫なくなっちゃったらどうしようっていう方が心配になります。在庫管理のルールがありますので、それを守ってやることによってある程度在庫切れというのを防ぐことができて売り上げを伸ばしていくことができます。レビューが増えるごとに伸びていく。皆さんも Amazon とか楽天とかそういったネットで買い物するときっていうのはレビューとかっていうのを見ると思うんですよね。で、当然皆さんが販売する商品っていうのもレビューを見られます。ですからレビューがハイスコアであればあるほど売れやすくなるんですけども、それを常に考えて品質がある程度いい商品を販売するとレビューのスコアが良くなっていきます。コメントも良くなります。そうするとさらに売れやすくなって、 購入率が上がり、価格を上げても売れる、そういったいいサイクルに入っていきます。買い配を繰り返して効率化していきます。だいたいイメージついてきたかと思うんですけども、商品を選んで販売開始した時点で全部がヒット商品になるとか、全部高利益で儲かるとか、そういうことではないんですね。売ってみていい感じで売れて、しかも品質がいいからレビューもいいレビューが増えてくる、そういう商品が稼ぎ頭になってくれるんですけども、このスキームを継続していくとヒット商品っていうのは一定数生まれるんですね。で、全然売れなくてやめるものもあるし、最初売れて売れなくなってやめるものもあるんですけども、その買い配を繰り返すことによって売れ続け商品が増えていって、ダメな商品はカットしてっていう風になって、どんどん効率が良くなっていきます。もちろん一生売れ続けるとは限らないので、新規の商品を投入し続けるっていうことは必要になりますけれども、ある程度の売り上げまで行ってしまえば、だんだんその感覚は分かってくると思うので、そこはあまり気にする必要はないと思います。もちろん10年も20年も30年も売れ続けると保証されているわけではないので、新規の商品を投入していくっていう作業は必要になりますけども、ある程度残り続ける商品っていうのが出てきますので、そこはそれほどの手間ではありません。それはあまり心配する必要がなくて、日常のルーティンの中で、例えば1週間に1個は新しい商品を入れるとか、ハイペースでやりたい方は1週間に3個は新しい商品を投入してみるとか、そういう感じでルールを作っていくことによって、売上をキープではなくて右肩上がりで売上を維持していくことが可能になります。いろいろ話してきたんですけども、力を入れるポイントについてここでお話ししておきます。まずは新商品販売時のページ作成ですね。写真、商品タイトル、説明文、検索キーワード、 Amazon の場合はもうちょっとやることがあるんですけども、そのページ作成っていうのは、これは最初はまあまあ時間がかかります。力の入れどころですね。ただこの商品が定番商品になった場合、皆さんに固定給のように毎月毎月お金を生み出してくれるような存在になるので、これはですね、一回味わってしまえば力を入れるのに苦を感じないかと思います。発売開始後の SEO 対策、これはページを作成して商品を販売開始した後にやる作業になります。商品ページを作ったらあとは放置っていうのではなくて、軌道に乗るまでにやる作業があります。 Amazon をやってあまり儲からなかったっていう人いると思うんですけども、このあたりは多分やってないと思うんですよね。 Amazon をやったから売れるとかじゃなくて、Amazon で儲かりまくる方法があるっていうことなんで、しっかりこういったポイントを守って行動することが大事です。日常のデータ管理、 Amazon っていうのはデータ分析がかなり細かく、いろいろできるようなツールが用意されています。今売上がいくらぐらいかっていうのは当然気にすると思うんですけれども、何人に見られたかとか、購入率は何パーセントぐらいなのかなとか、そういった推移を把握するってことはとても大事ですので、そんな時間がかかるものでもないので、データ管理は必要だというふうに考えておいてください。はい、売れる理由についてさらに説明していきます。なぜ月100個以上売ることができるのかっていうことなんですが、実は100個以上って全然大したことなくて、中には500個とか1000個とか1個の商品で1ヶ月で売ってしまう人がいるんですね。これはなぜかというと、検索上位に入ると SS、 これはセッションの略なんですが、セッションっていうのは何人の人が商品ページを見たかという数です。何人ですよ、何回じゃなくて何人、人数です。で、 CVR っていうのはコンバージョンレートの略で、購入率のことになります。例えば100人がページを見た場合、セッションは100です。で、そのうち3人が商品を購入した場合、コンバージョンレート CVR は3です。 3% ですね。で、検索上位に入ると見られる数がものすごい増えるんですよ。さらに購入率っていうのも実は上位に入ると上がるんですね。 Amazon で買い物をした経験がある方はいっぱいいると思いますけれども、例えば検索キーワードをなんか入れて商品を検索しますよね。検索結果がバーッと表示された時に、ある程度イメージ通りのものが出てきた場合っていうのは、あ、これこれみたいな感じで上の方から見ていって、 で、大体の価格とか把握して、あ、これだなと思うもので買うっていう傾向が強いと思うんですね。特に Amazon のお客さんっていうのは、いっぱい見て比較するとかじゃなくて、パッとある程度の時間で決める方が多いんですよ。なので、例えば欲しい商品を2ページ、3ページ、4ページ、5ページっていう風に見ていって買うっていう人は少なくなって、多くの人は1ページの上の方で買うんですね。だから購入率も上がるんです。例えばあなたが3000円で販売してるとします。それが検索上位に入ってるとします。他の人が売っている10ページ目にやっと出てくる商品が2000円で販売していたとしても、実はあなたが売っている3000円の商品の方が売れます。圧倒的に売れます。ここまで聞いたら検索上位に入る商品が欲しいよなって思ってると思うんですけども、その方法が確立しているっていうことなんですね。で、品質が普通に良ければマーケ力で売れるっていうことなんです。品質がいい商品を販売しましょうと言ってるんですけども、びっくりするぐらい革命的な商品を売るっていうこととかじゃなくていいんです。普通に良ければ OK。 ガジェット系とかだとある程度画期的なアイデアの商品が売れたりもしますけども、アパレルとかだったら普通の T シャツとかで売れるんですね。ぶっちゃけて言うと他の、そうですね、ユニクロとかじゃ分かんないですけれども、 GU とかだと安いですよね。そういうところで買った方が安いんじゃないかなと思うような商品でも、特にデザインが変わってるとか特別いいとかじゃなくても売れるんですよ。なんでかっていうと、マーケティング力があるからなんですね。その手法があるからなんです。要するに Amazon で販売して検索上位に入っちゃえば、ある程度の商品だったらバンバン売れちゃうっていうことなんですね。で、これ左側の絵っていうのは検索した後に出てくる検索一覧なんですけども、例えばこれが1ページ目の上の方だったとします。最初の方はスポンサーって言って広告の商品だったりするんですけども、広告を抜かして一番上に出てくるような左側の赤で囲ったような商品っていうのは、これはアホみたいに売れます。1ヶ月に何百個とか何千個とか売れます。検索上位に入っちゃうと値段が高くてもガンガン売れるっていうことになります。ただ高くてもっていうのは、なんかぼったくり価格みたいのでも売れるよっていう意味ではなくて、他の安く売ってるような弱小ページよりも高くてもガンガン売れるっていう意味ですね。あまりにも高すぎるとだんだん売れなくなって検索上位も下がっていくっていうことになりますけれども、この検索上位に入ってる商品っていうのは結構価格的に言うと高めの商品が多いです。逆に言うと右側にある検索下位は安くても全然売れないっていう現象があります。例えば1ページ目を一番下までスクロールすると、2ページ3ページっていうように次のページに移動するボタンが出てきますけども、1ページ目に出てこないで例えば8ページ目とか9ページ目とかそっちの方に行ってしまったらほぼ売れないです。存在していないのに限りなく近いような状態になりますよね。なので安くしても売れないんですよ。だからやり方が分かってないアマゾンセラーっていうのは、中途半端な安い値段で利益率も取れないような価格で出して、それでポツポツ売れたとしても大した利益率を取れないっていうことになるんですけども、この方法を知ってる人は検索上位に入ることができるんで、見られる数が半端じゃなく多くなります。なのでバンバン売れるようになって、そして評価とかレビューも入ってきて、さらに売れやすくなる、こういう仕組みになってるんですね。はい、先ほどから言ってますけども、手順を守れば一定数が検索上位になるスキームがあるとあります。全部はいかないです。そんなに売れない商品も当然出てくるんですけども、新商品を投入して販売してやるべきことをやってっていう手順をやっていくと、一定数が検索上位になりますんで、ですから定番商品化されていって収入が増え続けるっていうことが可能になります。これはですね、ビジネスレポートっていう部分の一部をスクリーンショットしたもので、 Amazon だとこういうデータがいつも見れるんですね。4アイテムで売上230万円、月間利益が83万円とありますけども、この表を左側から見ていくと、タイトル、まあ、商品名があって、その右に行くとセッション合計とありますけども、セッションっていうのが見られた人数です。これは1ヶ月のデータなんですけども、一番上が2366人が1ヶ月に見たっていうことです。その下は14000人、その下は約6000人、その下は6400人が 商品ページを見たっていうことなんですね。ページビューというのは回数ですね。ページビューは回数だから、同じ人が2回以上見る場合があるんで、ページビューの合計の方が多いっていうことになってます。その右が注文された商品点数とありますけども、これは売れた個数ですね。48個、177個、203個、130個であります。さらにその右、ユニットセッション率とありますけども、これはアマゾン用語ではユニットセッション率っていう言葉を使うんですけども、これが何パーセントの人が購入したかという数字です。 2.03% というのは100人中2人が購入する、その下は100人中 1.26 人が購入するっていうことになります。さらに一番右ですけども、これは売上ですね。71万円、61万円、59万円、37万円とあります。この4つのアイテムの合計すると230万円になるんですが、この商品の利益を計算すると83万円になります。ちなみにこの商品を発売開始して一番古いものが1年ぐらいです。新しいものについては半年ぐらいです。ですから半年とか1年でこれはできるっていうことになります。こういうふうに走り出してしまった商品について、このアイテムにかかる作業時間っていうのは主には在庫管理なんですけども、1週間に10分ぐらいかなと思います。皆さんも半年1年後ぜひこのぐらいを目標に取り組んでいただければと思います。手法のポイントをおさらいします。品質が普通にいいものを扱う、リサーチは転売よりもはるかに簡単、淡々とやるべきことをやる、一定の確率でヒット商品が生まれ育つ、売上最大化の肝は在庫切れを防ぐこと、商品が育ったら在庫管理ぐらいしかすることがないということになります。ですからこのビジネスについて特別いい商品は必要ないっていうことになります。商品の仕入れ先は例えば中国であればアリババとかタオバオとか、その辺も使えば仕入れられます。私は中国輸入以外にタイで商品を仕入れていて、それでも結構な売上になっています。私の別の知人でタイ輸入で月商1000万円をアマゾンで達成している人もいるので、中国だけにとらわれないでタイ製品を扱うというのもいいと思います。もちろんそれ以外の国でもありますし、日本国内でも仕入れることは可能です。次にパート3、必要な環境リソースについて話していきたいと思います。